はい、始まりました生島ポッドキャスト第636回ということで、うん、MC の石本です。そしてもう一方はこの方です。はい
はい、うん、タタンバーです。
はい、タタンバー、タタンバーなんか聞いたら、なんだったかな。
そうでしょう。はい、いやいや、実はですね、はい、土曜日にちょっと別の会の、はい、ミーティングというか、
はい、
がありまして福岡に行ってたんですけど、はい、初めてワンビル、はい、とワンビルに行きまして、そこにですね、
はい、
立ち飲みのバーが長崎のバーみたいで、はい、タタンバー、はい、たまあ、立ってないとっていうタタンバーって言いますよね。そのままバーの名前にしてあって、はい、うわ、シャレトンシャーなーと思ってですね、
はい、
ちょっと知り合いの、 知り合いというか、某焼酎メーカーさんもご一緒させていただいたので、はいはい、ちょっとそこ行こうよって言われて、会議が終わった後にですね、はい、ご一緒しまして、
はい、
ものすごい数の焼酎とか日本酒が並んでましてですね、
はい、
それいっぱいいっぱい飲めるので結構なんか面白いんじゃないかと思います。
なるほど。いや、なんかタタンバーのですね、名前だけは確かに聞いてたんですよね。で、
そうそう、長崎にもあるみたいですね。タタンバー
どっかで聞いたよなとさっき思ってたら、今の話聞いて思い出しました。
はいはい、
はい、でですね、実は今日ですね、うん、公開録音という形でやっておりまして、
はいはいはいはい、
はい、ちょっと公式発表4万人の方にお集まりいただいてまして、ちょっとコール&レスポンスでもしてみようかなと思いますので。
なるほど。
リスナーの皆さん元気ですか？はい、こんな感じで、はい、4万人の方が集まってるとのことですので、
なるほど。
時折ですね、ちょっとマイクを向けてみたいニュースとかもありますので、はいはいはい、この後お伝えしようと思うので、早速ですね、ちょっと、うん、今日はですね、いっぱい実を言うと、先週若宮さんに呼びかけをさせていただきましたところ、はい、はい、若宮さんからいっぱいネタをいただきましたので、ちょっと先にですね、ニュースの方をちょっと取り上げて、
その後後ろなんかうろちょろしてる方がいらっしゃるんです。
そうそう、はい、ちょっと4万人の観客で一人ちょっとスタンドまで近づいてる方もいらっしゃるみたい。はい、でですね、これ実は今日の公開録音会場にもちょっと関係があるニュースにはなるんですけども、おいおい、うん、西日本新聞のですね5月14日の記事になるんですけども、うん、自然の音とピアノが融合、長崎壱岐市でコンサートというですね、毎年結構ご紹介させて、今回ちょっとごめんなさい、タイミング合わずにご紹介してなかったかもしれないんですけども、森時辰巳さんですね、ちょっと昔からお聞きいただいている方はご存知かもしれないですけども、天の川の西川社長さんが昔東京でバイト、大学学生時代ですね、バイトしてた時にバイト先で一緒だったという、この森時辰巳さん、その縁がありまして、壱岐でもコロナ前も合わせると、6回7回ぐらいですね、もう壱岐の方で演奏会をしていただいてるんですけども、
すいません、いつもいないんです。はい、今回もいませんでした。はい、
僕はちょっとその時寝込んでました。はい、でちょっとそのニュースを読ませていただこうと思うんですけども、日本各地で収録した波の音や川のせせらぎ、うん、小鳥のさえずりなど自然の音を楽曲作りに生かす音楽家森時辰巳さん62歳のピアノコンサート、景色の見える音楽会が10日、長崎県壱岐市の一国博物館多目的ホールで行われましたと。壱岐市の小島神社を題材とした風そよぐなど15曲を披露し、80人の観客を魅了しましたというところで、はいはいはい、森崎さんのちょっと経歴を説明しますと、岡山市出身、
うん、
でキーボード奏者として佐野元春さんや藤井文也さんらと一緒に活動していたが、ね、海や山での癒しの音を現地に行かないと聞けないのはもったいないと、そういうところで自然の音とピアノの、あと管弦楽器なんかを融合した楽曲を作り始めたと。でごめんなさい、さっき僕ちょっと何回目かって言ってましたけども、ここに書いてました、壱岐市でのコンサートは6回目。はい、各地を訪れて作った曲をエピソードや映像を交えながら披露したと。で風そよぐでは3月の選抜高校野球大会に初出場した壱岐校の校歌をイントロに取り入れて演奏、うん、福岡県八女市の茶畑を題材にした新曲も紹介されましたと。そしてですね、この記事の最後にインタビューをちょっと観客の方にしてるみたいで、壱岐市郷之浦町の農業のダダモレさん52歳にインタビューをされて されたということで、でなのであのちょっとですね、あの本人にこれを読んでもらおうかなとちょっと思うんですけど、はい、じゃあ壱岐市郷之浦町の農業ダダ漏れさん52歳、ちょっとコメントをお願いします。
いや本当にですね、いい音楽でした。心が癒されました。最高の音楽でした。
はい、というところでですね、観客にいたダダ漏れさんが生の声をちょっと聞けば見えてくるラジオを目指している私たちにとってリアルに情景が浮かぶような話をしていただきましてありがとうございましたということでですね、ちょっとこのニュースを、そういうこともありましてちょっと紹介させていただきましたと、はいはい、そしてですね、もうせっかくなのでニュースの流れで今日はちょっとニュースを先に行こうと思うんですけども、これもですねちょっと私身近な人間が関わってましたのでちょっとぜひ紹介したいなと思うんですけども、長崎県壱岐の勝本少年野球クラブが初の全国大会へ、兄貴分の壱岐校に刺激、優勝したいですというところで、長崎県壱岐市の小学生の軟式野球クラブ勝本少年クラブが7月25日に和歌山県で開幕する第30回高野山期ですね、旗ですね、高野山期全国学童軟式野球大会に出場すると、クラブにとって初の全国大会で、春の選抜に初出場した兄貴分の壱岐校野球部に続けと意気込んでいるということで、
すごいよね、
はい、部員らは市役所を訪れ、この辺はいいや、で、部員は、2年生から6年生の男女17人というところで、うん、大村市で、今月5日に開催された、全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント長崎県大会の決勝で佐世保のチームに勝って敗れて準優勝にはなったんですけども、この高野山杯の切符を手に入れたというところで、はい、部員たちが優勝したい、いいピッチングをしたいなどと語っているというところで、そしてですね、このチームの監督、大久保雄三監督、うん、まあ実は同業者なんですけども、はい、大久保雄三君、甲子園球場で応援して影響を受けたという子も多い、高野山では貴重な経験ができるように頑張りたいということで、ちょっと雄三君含め、このチームですね、先ほど何人って言ったかな、17人のメンバーですね、うん、ぜひぜひ頑張ってもらいたいなあという思っておりますというところで、ちょっと着々に、あ、なんかですね、
すごいな、
ちょっとアタッシュケースからですね、なんか
すごいの出てきたな、
はい、なんかグラスが出てまいりました。ちょっとこの後福山先生を刺激する形で
、はい、そういうあれ来ましたか、すごいね、はい、
ちょっと見ていただくとですね、なんかもうカセットコンロで何かが今、ね、
いやー、はい、すごいですね、煮込
まれております、はい、あ、そうだ、飲み物買ってこなきゃいけなかった、はい、ということでちょっとこの後僕はもう4万人のバーベキュー大会にちょっと参加する予定ですので、なんか今プシュッという音まで横から聞こえて
早いな、はい、フライングじゃないですか、
はい、ちょっと、はい、あ、どうもですね、ちょっとこれが私の方に提供いただけるような
あ、なるほど、はい、やっぱりこう飲みながらね、
はい、あ、あ、ちょっとこちらで、はい、今
飲みながら、まこちゃんが飲みながらかと思ったら、はい、もうまこちゃんには回ってこなかったんですね、
はい、動いておりますというところで、はい、あんまりこの話ばっかりしてたら、
ね、
はい、ちょっと聞けば見えてこないラジオになってしまいますので、はいはい、あとですね、もう一件ちょっとニュースが泡が、はい、ちょっとポッドキャストをご覧の お聞きの皆様ですね、ちょっといろいろ想像しながら、こんなバーベキューだなと思いながらですね、ちょっと聞いていただけたらと思いますけど、
場所のご紹介もしておいた方がいい
です、は
い、
あ、そうですね、もうちょっと4万人収容会場、今日ですね、郷之浦町エレナのちょっと駐車場からですね、少し、北側ですね、北側の方をちょっと見下ろしていただきますと、ショータイムさんというですね、うん、バーベキュー以前もですね、実は一度ここで公開録音をさせてもらったことがあったんですけども、はいはい、ショータイムさんで、バーベキューもできますし、近頃では、ちょっと待ってくださいね、あっちのことは言っちゃえばいいです、はい、 はい、というところであの許可をいただきましたので、
確認が、
うん、お泊まりもですねちょっと、はいはい、あのできるようになったりとかもしてますので、はい、
そうなんですね、
はい、だから飲み崩れた方はそのまま泊まっていただくっていうことも可能です。
僕にはベストじゃないですか。
はい、そうですね、あの福山先生があのそう、あ、一回そうですね、ここであの福山先生もバーベキューいただきましたけども、その時はあのちょっと行方不明事件が発生したこともありましたので、はい、その時はもうこちらで収容させていただきますので、
はい、あのその上のあれじゃなくてですか。
はい、いや、違います、あの上にもですねあのシェアハウスというか一棟ゲストハウスがですね、うん、ありますけども、そことは別にこのバーベキュー会場、はい、昔あの福山先生たちとバーベキューしたところが今あの、はいはい、部屋になってまして、
そうなんですね、
そうなんです、そうなんです、だからそこにそのまま泊まって、実を言うとあのその第1号で今日私があの泊まらせていただくということで、もしかしたらあのちょっとあの今日の4万人の観客からもあの泊まり客が出てくる可能性もあるというふうに、
はい、それは便利ですね。
そうですね、
いや最近ね、はい、皆さんこう、はい、やっぱりこういろんな飲食店ができてそこに泊まれる施設増えたじゃないですか、
は
い、
そうですね、あの実を言うとちょっとこの後紹介しようと思う川谷さんとかもですね泊まれます、はいはいはい
はい、そうそうそう、
はい、あと八幡の糸さんとかも泊まれますし、
う
ん、
そうみたいですね、
元祖で言えばあの港屋さんだったりとか、あと勝本の、はいはいはい、あそこランプとかですね、そういうところもありますしですね、
いやいや、だから増えましたよね本当に、は
い、いやだから結構その域の方が域の施設を利用するってあんまりなかなかなくて、例えばあの出会いの村とかですね、はいはいはいはい、なかなかあの出会いの村に泊まるとかですね、出会いの村のアクティビティ使うって、あの観光客の方多いけど域の方が使ってなかったりとかですね、そうそうそうそう、そういうこともありますので、ちょっと
向こうの人からこう、はい、なんだろう、どこ泊まったらいいですかって聞かれるんだけど、
はいはいはい、
域の人って域の中に泊まったことない人が多いじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、
でコロナ禍の時に、ね、ほら補助金が出てて結構、はい、こうやってましたけど、
だから僕その時にあの平山旅館さんに泊まらせてもらったりとかですね、そ
う
そ
う、ああいうの良かったですよね、
はい、で今日も実はですね、僕あのちょっともう本当に自分のプライベートを売りますと、あの家の床がちょっと抜けそうになりましてですね、それであのちょっと家の床の工事をして、ちょっと1日じゃ終わらないかもしれないと。
なるほど、避難ですね、
はい、なのでそれでじゃあちょっとここにあのその日泊めさせてもらっていいですかって言ったら、そしたらあのあれよあれよとあのバーベキューをするっていう話になりまして、はい、であの今あのこの4万人の観客の方、今のところ4万人のうちですね、あの2万人しかちょっとまだ収容できてないみたいですけど、あ違う、あの自分も入れたら3万人ですね、はい、ですけども、この後もしかしたらあの福山先生とかあの飛び入りで5万人6万人で増えていく可能性もありますので
、はい、今日はご飯がないとダメな人もいらっしゃるんですかね、
はい、あご飯じゃないとダメな人、どなたでしたかね今日はですね、あのあともう一人はですね、ちょっともう少しあの八畑寄りからあの来られる方が1名いらっしゃるような形です。
なるほどなるほど、
はいはい、というところで、でちょっと今先ほど言いましたけども、あの私あの先週末あの川谷さんにちょっと初めてお邪魔させていただきまして、
どうでした、う
ん、はい、でもう福山先生からあのいっぱい伺ってたので、もう当然料理は美味しいと、で、うん、それであのちょっと料理に合わせてだったりとかコースに合わせて、うん、で私の要望に合わせてワインとかもいろいろいただいたりとかですね、そういう風にいただいたんですけども、ちょっとあのもういろんな方が例えば SNS とかで紹介してるので、まあそちらもご参照いただきながらというところで、うん、僕最初と最後がすごく感動したところがありまして、
はいはい、
まあボトルキープとかワインとかもできるんですけども、あボトルチャージとか、ね、うん、できるんですけども、うん、まあグラスワインとかもいただくことができて、最初一杯ちょっと、はいはい、もしよかったらおすすめをっていう形で、あの白ワインをちょっとお願いしましたら、うん、はいはい、カリフォルニアワインでですね、はい、で僕イメージでカリフォルニアワインでなんか軽い感じのちょっと言葉悪いですけど雑な感じのっていうイメージが今まであったんですけど
いやいやいやいや、はい、今カリフォルニアすごいですよ、
はい、そうで、そしたらですね、なんか今のカリフォルニアはすごいんですっていう、おっしゃるじゃないの、うん、シェフの方からも紹介いただいて、それを飲んだらですね、僕も今度カリフォルニアワインのイメージがもう、540度ぐらい変わるぐらいですね、それぐらい、はい、
じゃあ昔なんか苦い思い出があったんですね、じゃあね、
そうですね、なんかですね、なんか多分学生の頃にですね、 の安い飲み屋で安いカリフォルニアワインを飲んだんでしょうね、はいはい、それでなんか、はい、カリフォルニアワインのなんか悪いイメージがあったんですけども、本当
あ、そうだ、まだ買ってないや昔、はい、僕多分ね日本のワインにそのイメージだったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
日本のワインって美味しくないなって学生時代めちゃめちゃ思ってて、
はい、
でこの前ちょうど川崎さんに行った時にシェフと話してて、
はい、
これ美味しいんですよっていうか、はい、紹介をいただいたんで今度ちょっと買ってみようかなと思って、
はい、あのもしかしたら同じのを飲んでる可能性
あるんですか。
はい、でそしてまあいろいろコースが続く中もうあのウニコースっていうのをちょっとお願いして、うん、まあいろんなところにウニをアレンジで入れていただきながら、はいはいはい、食べながらでも当然美味しかったんですけど、最後に感動したのがですね、うんうん、あの川谷さんオリジナルで作ったあのカス巻き、
おで、はい、私も食べました、
はいはい、デザートで出てきて、ちょっとキャラメルとですね、うん、ミックスしたような感じので、本当に、まあ、マルゼンさんだったりとかも僕好きなカス巻き結構あるんですけども、うんうんうん、ちょっと雷に打たれるぐらいはカス巻きの超進化系だなというですね、
やっぱ何よりこう息の食材多くて、はい、息のこう、はい、食べ物とか発体粉とか出ました出てない
ですか。あ、出ました出ました、いただきました、ね、はい、
やっぱそう
多分ですね、
そうい
うコースか、ね、またコースのメニューの紹介の仕方のあのペーパーも面白いですよね。
ああ、
あえて料理の順番とかそういうのを書かずに、うん、今日出てくる息の食材のリストみたいな感じをですね、うん、ランダムに何でしょう、ああいうビジネス用語で言うとなんとかマップと言いますよね、ああいうのですね、
マインドマップ、
はい、あ、マインドマップ、マインドマップみたいな感じでなんか並べてるような感じのメニューで、ちょっと、はいはい、あ、面白いなとか思いながら、まあ、
ビールを後ろで飲んでる方がいらっしゃいます。
あ、そうですね、ちょっともう始まってる方もいらっしゃって、今なんか無比かなんかを塗ってあ、違う、無比じゃなかったですね、あ、今クラッカーにですねチーズを
アンチョビペーストでしょ、
はい、あ、そうですね、で今ですね、ちょうど4万人の観客が集まったところで、
やっぱり、
はい、
ご飯がないとダメな人だ
あ、なるほど、はい、ご飯がないとダメな方ということ、はい、というところでちょっとこちらの、はい、キャンプ会場に関して、あ、キャンプじゃない、バーベキュー会場に関しては4万人の観客が勢ぞろいしましたということで、
なるほど、
はい、はい、というふうに福山先生来ないのかなってリクエストも今入っておりますはい、というところでですね、ちょっと時間をですね、うん、言ってたらもう残り十何分になってきましたので、ちょっと宿題も宿題、はいはい、若宮さんのちょっと
あそうですね、
メッセージをちょっと先に紹介させていただこうと思いますけども、うん、お疲れ様です。今週放送分、まあ、先週分ですね、お名前呼んでいただきありがとうございました。私のおすすめのふるさと納税返礼品ということで、先週、うん、何でしたかね、限界だなさんですねからの、うん、メッセージで壱岐牛を何年かふるさと納税で頼んでましたので、壱岐牛以外の食材で何かおすすめはありますかというところで、はい、紹介いただいたのが若宮さんからブリですと。
なるほど、そうね、
はいはい、ブリしゃぶ、寒ブリ丼などはいかがでしょうかというところで、まず冒頭にご案内をいただきました。そして
冬だろうな、
そうですね、ちょっと今すぐ年末にちょっとあらちょっと今年度今年ふるさと納税予算がまだ余ってるなという方はですね、ぜひブリなんかも、うん、はい、お願いできたらと思います。そしてここからが本題になります、はい、若宮さんの方からの、事後報告と告知ですというところで、数回に分けてご紹介いただいて構いませんっておっしゃっていただいてますけども、忘れそうなのでちょっとちょっと紹介させていただこうと思います、はい、というところで、まずスポーツ合宿の誘致が事後事前というところで告知がありますというところで、事後報告としましては、来年からですね W リーグ女性のバスケットボールリーグだと思うんですけど、フューチャーリーグに参入する、SMBC 東京ソルーアというチーム、うん、旧三井住友銀行女子バスケットボールというところ、こちらがゴールデンウィークに、人数22名で初めて合宿に来られてましたというところですね。
なるほど、
はい、そして今後ろで乾杯が行われましたそして、続きましては
置き去り状態ですね、
はい続きましてはですね、6月の11日から18日の間に、日立ハイテククーガーズ、日立ハイテク女子バスケットボール部ですね、旧ですね、こちらが19名で合宿に来られますと。 うん、そしてあの若宮さんなのですごくあの偏ってはおりますけど、あのバスケが続きます。
6
月22日から28日というところで、ちょっと前もありましたけどシュハリですね、壱岐プロキャンプというところで、はいはいはい、ライムズスポーツコンサルティングに所属している B リーグの選手が合同合宿ということで、うん、こちら男子バスケットボールのチームの垣根を越えた選手が25名来られます、うん、ということになっております。
結構な人数ですね。
はい、そして、続いてまして物産展、こちらはあの全部、はい、あのこれからの話になってきます、うん、まずはですね、日比谷音楽祭2025に合わせまして壱岐マルシェを開催いたしますというところで、5月31日土曜日から6月1日日曜日10時半から18時というところで、うん、まあ、商品の売れ行きによっては早めに閉店する場合もございますというところで、場所は日比谷にあります、あの、まあ、壱岐ではおなじみ松本楼の本店前というところで、昨年に続き2年連続でこちらで行わせていただきますと。で、音楽祭に出演するアーティストと遭遇するかもしれませんというところで、どうもですね、この壱岐マルシェの会場がアーティストの動線の近くらしいんですよね。あのステージからあの楽屋ですね、移動する動線の近くにあるみたいで、例えばですね、結構今時のあの都市型フェスだったりとか、あのまあちょっとあのチル系のフェスですね、そういうところでは、うん、結構普通 の、 あのみんながビール買うところに あのアーティストの方も買いに来たりとかですね、はい、うん、でこの日比谷音楽祭、じゃあどういう方が出られるかといいます と、出演者のラインナップをパッと紹介いたしますと、
うん、
ですね、イリさんっていうあの女性の今あのシンガーソングライターの方がいらっしゃって、あの何ですかね、なイリさん何の歌歌ってましたかねあのなんかですね、あの日曜 の、 あの TBS の、 あの枠がありますよね、あちらでちょっと出てた方だと思うんですけども、あとは今瀬さん、あれ夜更かしですかね、間違ってたらごめんなさい、あの夜更かしってアーティストがいるんですけども、そこの違いました3つでした、はい、全然違いました、あの24歳の新世代男性アーティストだそうですだったりとか、あと岡本智隆さんってあのソプラノ歌手の方ですね、
あ、
はい、そしてここからはですね、結構あの僕たち世代にも刺さるような小沢健二さん、はいはい、渋谷系ですね、で岸谷香織さん、プリンセスプリンセスの、うん、旧姓何でしたかね、奥井香織さんですね、
そうそう、
はい、ちょっと今あの助言が入りました、そして今クロマニオンズですけど元ハイローズの河本ひろとさん、
なるほどね、
はい、そして最近有名どころで言います と、はい、結構いっぱいいらっしゃるな、氷川きよしさんとかもいらっしゃいますね、人とようさんとか、真心ブラザーズとかですね、はい、そういう方とかも来られるということなので、こういう人たちにちょっともしかしたら会えますよというようなですね、はい、そういうような感じになっておりますので、ぜひ
日比谷公園だから日比谷野外公会堂でやるんですかね、
場所はですね、多分そうですね、日比谷だったら野音な気がしますね、ちょっと、ね、はい、確認いたします。
なんか 野外といえば野音のイメージですもんね、
あ、野音ですね、毎年5月に開催する野外音楽フェスティバルであるというところで、はい、野音で行われるということになっておりますので、ぜひお近くの方はですね、まず壱岐マルシェを狙っていただいて、あの音漏れもすると思いますのでですね、壱岐マルシェぜひ寄っていただけたらと思います。
はい、日比谷公園の中に伊達政宗終焉の地があるんだ、知らんかった、
あの仙台じゃないんですね、それはですね、
仙台じゃないんだ、
はい、なるほどなるほど、そしてですね、続きまして、こちら、グルメフェアがございます。でこちらあの追加のやつもいただいてるんですけども、壱岐の島マルシェ、こちらも5月31日6月1日の10時半から18時で、こちらも松本楼本店前の公園で行われますというところで、で、あら、これ開催時期は、5月23日、これはなんだ、あ、なるほど、壱岐の島マルシェは5月31日6月1日だけで、そして、 年に一度のイキフェアという日比谷松本楼の本店で5月20日から6月30日というところで、はい、イキ牛レモンステーキだったりとか海のアヒージョ、イキ焼酎レモンサワーなどというところで、あの去年のこれは例なんですけども、あのそういうのもちょっとあの提供されて、イキクラフトビールと書いておりますので、多分アイランド、アイランドビア、ですね、あのちょっと今日資料不足で、あの記憶をたどりながらですけども、はい、ありますというところで、ぜひよかったらと思っております、はいはい、そして最後のところですけども、イキコーの東京同窓会が開かれますというところで、はい、6月7日土曜日11時半から14時半、うん、東京湾が一望できるオーシャン ディッシュクオン13階で、同窓会が行われますということで、男性女性9000円、学生さんは2000円というですね、なかなか破格の値段でというところで、はい、今年はあの甲子園に行きましたということで、みんなで校歌も大合唱しましょうというところで、はい、
ね、
はい、
いや紹介もありますので、そうでしょうね、
はい、ぜひ東京だったり、その時期東京にいるよっていう方はですね、おそらくですね、イキコー東京同窓会で検索していただいたら、多分出ると思うんですけども、うん、一応紹介しておきますと、メールか SMS でご連絡いただけると助かりますというところで、イキコー東京同窓会事務局の会長村上さんが、これ携帯番号言っていいのかなここに書いてあるから言っていいんだろうな、0902333903ですね、うん、か、メールで言いますと、村上さんなので村上ドットですね、で、キャバラット CABARET1989 CABARET1989、 その前に村上ドットがつくような感じですね、でアットマーク gmail.com ということですので、準備の都合上5月20日までに連絡が欲しいということですので、
あ、そうだよね、
もしですね、申し込みたいという方はこちらから申し込んでいただけたらと思います。なるほど。
映像関係の方だな、村上さん、ね、
あ、そうなんですね、
よく、はい、昔 Facebook に出てらっしゃいましたね。
あ、なるほどなるほど、そしたら何度か皆さん探していただいてはい、連絡していただけたらと思います、うん、というところで、若宮さんからの宿題はこれで終わりかな、ですね、はい、多分これで終わりだと思います、はい、というところで若宮さん宿題をちゃんと果たさせていただきましたというところでですね残り3分、まこちゃんが
早く、はい、早口になってて乾杯が待てない感じが、
はい、そうなんです、
ありがと見てますけど、
はい、どうやってもですね、30分は収録なので、早口では喋進まないので、はい、というところで、もうですね、今の時点で現在進行形で4万人のバーベキューが今進んでおりまして、ちょっと福山先生にだけご状況をお見せしますと、
素晴らしい、
こんな感じですね、
またやっぱりね、今空豆がですね、
いい感じに焼き上がってたりとか、エビも焼き上がってたりとかですね、クラッカーにアンチューペーストが乗ったものとかですね、はい、そういうのも今揃ってきておりますというところで、ちょっと4万人の観客の方にもちょっとコール&レスポンスをしながら、はい、というところで、こんなポッドキャストの公開録音を参加されてみていかがでしょうか。
最高、うん、
最高だぜイエーイ、
はい、ということで今50万人の方に、はい、で今日バーベキューいかがでしょうか。
福山先生お待ちしております
。そうですね。生きた。お、カキもね。
はい、そうですね。
この大きい。
はい、
関西の化け物みたいな黒口という超貴重な貝が。
お、すごい。
超レアな黒口という貝があります。
ムール貝みたいですね。
はい、というところで、これはどこで売っていらっしゃるんでしょうか。
これはですね、年に1回ぐらい競りに。
はい、はい、
出ます、
はい、
でももうその1回を逃すと出ないという超幻の回です、
はい、ちょっとおそらくですね八畑付近のですね、某スーパーで売ってると思いますので、はい、よかったら、はい、そしてですねちょっと奥の方を紹介しますとですね、今オーナーさんがですね、
すごいね、
ちょっと
ピザ窯ですか、ピザ窯
取り上げてらっしゃるんですけども、こちらは窯ですか。
え、あ、そうです、
はい、自作の
自作の窯、
はい、福山さん今見えますでしょうか。
ピザ窯、
はい、 ピザだったりとか、あのナンを焼いたりとかされることもあるんですけど、今はですね、はい、カマス の, あの開きをですね、あの焼いていただいているところに
な,、
は
い、
なりますので、そろそろあの福山先生のところあたりにもあの煙が届いてきてるかなと思うんですけども、はい、そんな感じで今日はちょっとあの4万人のバーベキューを、はい、楽しみたいと思っておりますと、はい、いうところで、
素晴らしい、泊まれるようになったのはすごい、はい、いいですね。
はい、なので今日あのもし酔いつぶれてもあの家に帰らなくても大丈夫ですので
最高、
はい、うん、ここのメンバー当時も参加してましたね、よく見たら、はいはい、というところでですね、あのぼちぼち時間も迫ってきましたし、あの僕 の, あの我慢の限界もちょっと、はい、ちなみにあの泊まりは何人まで行けるんですか。はいはい、8人まで泊まれるそうですので、はい、ぜひ、
そう、結構泊まれますね、
はい、はい、だからそれこそもうバーベキューを8人でしていただいて、あの事前に言っていただいておりましたら、そのままそこで、うん、あの寝ていただいてですね、あのっていうのも可能だと思いますと。
素晴らしい、
はい、というところでですね、時間が迫ってまいりましたので、この辺で今週の生島ポッドキャスト、はい、あの4万人公開録音というところでですね、送らせていただきましたけど、はい、また来週は普通の放送に戻ると思いますというところで、今週の生島ポッドキャストこの辺で終わりたいと思います。